ラジオ糖尿病セミナー。
さて今週は糖尿病と熱中症についてのお話をお伺いします。西洋市立野村病院の川本隆一先生にお越しいただきました。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月の、このような真夏時期ですけどはもちろんなんですが、もう初夏からまだまだこの先秋にかけてね、蒸し暑い日が続きますと熱中症で運ばれる人の話題が本当増えるんですけれども、川本先生まずは熱中症について改めてどういった病気なのか症状など教えていただけますか。
はい、熱中症は気温や湿度が高い環境下で体温の調節機能がうまく働かず、体内の水分や塩分バランスが崩れ熱が体内にこもってしまうことで発症します。体温が上昇し大量の発汗、頭痛、吐き気、食欲低下、全身のだるさなどの症状を起こし、さらにひどくなると意識を失うこともあります。
ねえ、熱中症にかかりやすい方っていらっしゃると思う。どんな人なんでしょうかね。
高齢者や糖尿病などの慢性疾患を持っている人です。
でここで糖尿病が関係してくるわけですね。
そうなんです。特に糖尿病患者さんでは血糖値のコントロールが良好でない人は熱中症を発症しやすいとされています。高血糖から血液浸透圧の上昇という病態が生じていて、それを薄めようと周囲の細胞から血管内に水分を引き込むわけですが、その結果尿として体外に排出されてしまうんです。そうすると体内の水分が足りていても脱水症状と同じような症状が引き起こされてしまうのです。
なるほど。水分量が足りていても危険性がありますよっていうのは、これは糖尿病の方は通常以上に水分補給に気を配らないといけませんね。
そうなんです。さらに糖尿病では神経障害や皮膚の血流障害なども持っていることが多いので、熱中症の症状に気づきにくくなっている場合があって、そういう面でも注意が必要です。もし熱中症かなと思ったら早めに対処することが重要です。体の中の水分が不足すると熱中症以外にも脳梗塞や心筋梗塞などさまざまな神経障害、血管障害、健康障害などのリスクとなります。
ねえ、そういうふうに思うと気づいたら水分補給というより、事前にこの時間には水分補給をするんですよと決めておくとかね、習慣にしておくといいのかもしれませんね。
そういう考え方もあるかもしれませんね。そもそも喉が渇くという症状は体内の水分が不足しているという信号です。汗や尿量が普段より少なくなったり尿の色が濃くなったりする場合は要注意です。正岡さんが今言ったようにまさにこまめに水分補給をすることが大切です。
はい、
喉が渇いていなくても定期的に水分補給を心がけてください。運動をされている方は運動中や運動後に水分を取るだけでなく運動前にも水分補給を心がけてください。暑くて湿度が高い環境では喉の渇きを感じてから水分を補給しても間に合わない場合もあります。
ねえ、運動する場合は水だけじゃなくて塩分も取った方がいいんですよね。
そうですね。運動などで大量に汗をかいて脱水気味の時には低カロリーのスポーツドリンクや食塩を少し加えた水で塩分を補給することも重要です。水分ばかりを過剰に取ると低ナトリウム血症と呼ばれる状態に陥ることがあります。あと暑い場所での運動を避ける、暑い時期は日差しの強い野外では運動はしないというのもポイントです。
なるほど。運動ではなくても、外出する際は帽子をかぶって直射日光を避けたりということも大事なんですよね。
ただ屋内で過ごしていても高温や高湿状態では熱中症になるんです。エアコンや扇風機を使って、エアコンは自動調節や就寝中用の機能やタイマーなどを上手に利用してください。それに夜寝ている間は水分を補給をしないので、寝る前や起きた後にはコップ一杯程度の水分を取ることも重要です。何より体調が悪いときは無理をしないようにしましょう。
はい、
汗を吸収してくれる吸水性の優れた素材の服や下着を着るのも効果的です。
はい、近年ですね、最高気温はどんどん上がってまして、室内での熱中症というのもよく言われますよね。対策にはいろいろありますから、自覚症状が出る前に早めの対策を行ってこの夏を乗り切ってください。 この時間は西予市立野村病院の川本隆一先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方、治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。